刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて今日は8月の19日の土曜日です。あっという間に8月も後半に入ってきました。なんかね、夏休みってきっと長いな長いなと思っている子供たちの時代、子供時代ですね。そして親の世代になってくると、私たちもそうですけれど、なんで夏休みはあっという間に過ぎてしまうんだろうと不思議な感じですね。だって来週再来週からはもう学校もスタートしていくんではないでしょうか。早い学校だと8月の最後の週は通常授業がスタートするという学校もあると聞いています。なので来週あたりからポツリポツリと授業、もしくはなんていうんですか、学校が始まるよというね、会合みたいなものが開かれるんではないでしょうか。私も最近高校教育の中で少しお手伝いをしている部分があるんですけれど、やっぱりね、8月の25日から授業は始まりますというね、連絡をもらって、そんなに早くから始まるんだ、学生たちは大変だななんて思いました。さあ夏休みもね、残すところわずかになっていますので、大切に元気に過ごしていきましょう。それでは今日の番組のメニューです。この後1曲挟んでちょこっと体操、その後健康プラスのコーナーへと続きます。健康プラスのコーナー、暑い夏を健康的に過ごすためにとお伝えしてきました。今日は5回目、その最終回になります。そして8時30分からはゲストの方をお迎えしていきます。湘南青空薬局の矢野良太郎さんにお越しいただきます。楽しみにしていてください。そしてその後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。8時6分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。今日は皆さんでドローインを行っていきましょう。ドローイン、聞いたことありますか？これはよくメタボリックシンドロームとかね、メタボ検診とか、そういう言葉も聞いたことがあるかと思います。腹囲を測って太っているのかどうなのかというところをね、チェックしていって、やっぱり肥満傾向にあると、それだけ生活習慣病のリスクが高まるということで、痩せていきましょうねというのが大きな流れになっています。その中でこのドローインというのを運動の一つとして進められている方も多いかと思います。お腹関連の体操になりますので、座っている状態でも横になっている状態でもできます。まずちょっとお腹の筋肉のことをね、考えていきましょう。お腹の筋肉、お腹っていろんな筋肉があるんですけれど、主なものとして、まあお腹全体のおへそ、下からこう上にかけてですね、腹直筋という、聞いたことありますよね、腹直筋というお腹の筋肉があります。そして腹横筋、お腹横の筋肉と書く腹横筋、これはコルセットのような感じで筋肉がぐるっとお腹周りを囲っています。で、このドローインはそれぞれに効果があります。インナーマッスルを鍛えることができるというのがポイントなんです。で、このドローイン、とっても簡単なやり方なのでね、ぜひ覚えてください。それでは横になった方が分かりやすいので、今日はまずは横になって体操していきましょう。では皆さん、ちょっと横になれるところへ移動してください。仰向けで寝ていきましょう。で、基本的にはこのお腹を使った呼吸、これがドローインなんです。で、この時に腹式呼吸を何回か行っていきましょう。ちょっと息を吸ってください、吐いてください。わかりますかね、お腹が動くの。 息をたっぷり吸い込むとお腹は膨らんでいきます。ゆっくりと息を吐きながらお腹をへこませていきます。それではまず腹横筋探していきましょう。その姿勢のまま腰骨に手を当ててください。でその時に人差し指と中指、このあたりに腹横筋があります。では鼻から3秒ぐらいゆっくりと吸ってお腹を膨らませていきましょう。そして口から3秒ぐらいかけてお腹をへこませていきます。ふーふーとやっていってください。先ほどお伝えした人差し指と中指のところ、腹横筋の場所が硬くなるのが正解です。特に息を吐くとき、ぐーっとお腹に力を入れていきましょう。その時にキュッとこう硬くなると効果的です。なのでそのお腹の動き、お腹の硬さを意識しながらやっていきます。でこのドローイン、お腹をへこませた状態で10秒から30秒ほどキープできるとグッドです。あまりね苦しくなるようでしたら短くやってほしいんですけれど、ぜひ仰向けになりながら吸って吐いてお腹を意識し、お腹をへこませたら10秒から30秒キープする。これを続けてください。で、これができるようになると、横にならなくても、座った状態でも同じ運動ができるようになります。ぜひ時間を見つけて、ドローインやってみてください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時13分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今回は暑い夏を健康的に過ごす方法第5弾ということでね、5回目になります。今回ね、一応このパターンは最終回にしましょうね。暑い夏を健康的に過ごす方法、最後は残暑に大切にしたいことをお伝えしていきます。暑さが厳しい厳しい厳しいと言いながらも、一応残暑と言われる季節になりました。で、ここからの1ヶ月なんですけれど、気象庁の発表では暑い、気温が高い日がねやはり続くという予報が出ています。この後向こう1ヶ月ぐらいですね、暖かい空気に日本列島は覆われます。なので全国的に気温は高くなる見込みとなっています。なので私たちが住む関東地方、神奈川県ももちろん変わらず気温が高くなるという予報になっています。なので引き続き熱中症に注意をするというのはもちろん大切なことです。なので残暑だから平気とか真夏じゃなくなったからということは関係なく、熱中症に注意をするというその一つのベースは覚えておいてください。で、特に残暑どんなことを気をつけたらいいのかというと、皆さん残暑バテという言葉を聞いたことはありますか？これは医療用語ではないんですけれど、夏バテと同じように残暑でバテるということですね。でこれ原因としては、夏の暑さというのは5月頃から始まっていて、だいぶ長くなってきました。そうすると暑さによる疲れが蓄積する頃なんです。でまたそもそもこの残暑という時期、体調崩しやすくなっています。なので改めて残暑バテという言葉でくくって、私たちは注意をしていきたいんです。で残暑バテと夏バテ、どんな違いがあるのというと、まあ、似ているところはあるんですけれど、夏バテというとね、もう暑さで体が疲れてしまって、ああだるい、気持ち悪い、ご飯食べたくない、眠れないみたいな感じが夏バテです。で残暑バテというのはもう少し自律神経の乱れに近くなっています。なので疲れやすい、目覚めが悪いな、疲労感がある、なんとなくめまい、立ちくらみがあるな、お腹の調子、胃腸の調子ですね、調子があまり良くないなと、夏バテと近いんですけれど、なんかこうすっきりとしない辛さというのが続くようなイメージです。 で今自律神経の乱れという言葉を使いました。残暑バテとか秋バテとか、秋春夏秋冬の秋ですね、秋バテとか言うんですけれど、これは主に自律神経の乱れが原因になっていると言われています。で先ほども伝えたように、夏の疲労が蓄積していること、これはもう詳しく説明しなくてもわかるかと思います。ものすごい暑さですからね、私たちなんか疲れ取れないまんま来ています。あ、なんか寝たのに寝足りないな、なんかいっぱい寝たのに余計だるくなっちゃったなとかね、なんかすっきりしないなというのが増していくんですね。なのでこの夏の疲れが溜まってきているということ、あとは自律神経の乱れに大きな影響を及ぼすのが内臓の冷えと言われています。まあ体の中を冷たくしないとね、やっていけないからなんですけど、冷たい飲み物、アイスとかかき氷とかね、そういう冷たい食べ物、飲み物をたくさん摂っている時期が長く続いていますので、まあ、だんだんと内臓の調子も良くなくなってしまうんですね。そうすると便秘であったり、お腹を下してしまったり、食欲不振、まあ、あと血行不良みたいな形でね、全身の冷えにつながったりもします。そういったことを全てが自律神経の乱れも引き起こしてしまう原因になってしまいます。なのでやっぱり残暑バテ、秋バテというのに影響しますよというお話です。あとは水分不足です。これは水分補給皆さんしっかりとねされているかと思いますけれど、やっぱりだんだん涼しくなってくると喉も乾きにくくなっていくんですよね。真夏ほど飲まなくなるという現象です。そうすると体の中の水分が減ってしまって、まあ、隠れ脱水、実は脱水になってんだけど気づいていないみたいな人が多くなっていきます。なので水分補給をしっかりするというのがこの残暑バテ、秋バテの予防につながっていきます。で特に注意が必要な方、ご年配の方になります。ご年配の方々、どうして残暑バテ、秋バテになりやすいかというと、体力や免疫力が低下しやすくなっています。でさらにですね、まあ、暑さに弱いという表現がいいのかね、わからないんですけれど、やっぱり暑さがぐっとこたえてしまう年齢層であったりします。でさらに食事量や水分摂取量が少なくなりやすい、あとは体調不良という自覚自体がしにくくなっていくんですね。年配になっていくことで、なんか調子悪いなという気づくそのラインがちょっとブレてしまいますので、対処が遅れやすいというのがあります。なので特に年配の方々、ああ夏を越えたからもうこれで大丈夫と思わずに、残暑バテ、秋バテ、なんか調子が悪いなが続くなというのを意識して対処をしてほしいです。でこの予防対策としてできることは、食事、睡眠、入浴、運動、よく言われているその生活習慣を整えていくということが必要です。で特に食事に関して言うと、今までは夏野菜ね、水分たっぷり入っていました。トマト、キュウリ、美味しいですよね。水分量が多いお野菜も大事なんですけれど、残暑バテ、秋バテ解消に役立つのは秋が旬の食材と言われています。なのでぜひ根菜類とかね、人参とかカブとか山芋とかさつまいもとか、こういう体をポカポカ温めてくれるような食材をしっかりと使っていくようにしてください。で睡眠の方もそうですね、しっかりとお風呂に入ることでよく眠れるようになります。入浴は寝る2時間前ぐらいまでに入るのがいいと言われています。38度から40度ぐらいのぬるめのお湯に10分から30分ほどゆったりと浸かる、これが大切になりますので、ぜひ取り組んでみてください。内容としてはね、当たり前のことかもしれないです、生活習慣を整えましょうということに限ってくるんですけれど、ぜひ皆さん体を温めるというのをね、意識しながら全身の状態を整えていければなと思います。さあそれでは、暑い夏を健康的に過ごすためにということで、5週にわたってお伝えしてきました。また来週からは違う話題ですのでね、楽しみにしていてください。以上、健康プラスのコーナーでした。 刻は8時23分から間もなく24分になるところです。今日も元気に1,2,3小川優がお伝えしています。さてツイッターいただきました。そろそろツイッターって読んじゃいけないのかななんて思いながらなんですけれど、ツイッターいただいています。あきらチューブさんからです。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。お盆休みは終わりましたが、危険な暑さは終わりが見えません。いや本当ですね。ゆうさんスマイルを思い出して元気に乗り切りますといただきました。ありがとうございます。そしてこれは湘南平にある電波塔ですかね。はい、多分そうかななんて思います。一瞬ね赤いので、あ、東京タワーかななんて思いましたが、東京タワーじゃないなっていうのを気づきましたよ。あきらチューブさん、写真とともにいつも元気なメッセージどうもありがとうございます。本当にね、危険な暑さですよね。どうかどうか外のお散歩、そして外のお仕事とかね、いろいろなところで体調管理しっかりしてくださいね。無理されずに頑張ってください。キラチューブさんありがとうございました。さあ、そして続いてはヒロダブさんからいただきました。ありがとうございます。小川優さんおはようございます。おはようございます。今日は仕事ですが、他社との関係で開始時間が9時なので、それまで待機をしながら合間に聞いています。あ、そうなんですね。今30分くらい前ですけど、ラジオ聞いてくださってますかね。ありがとうございます。それにしても今日も暑くなりそうです。いつまでこの暑さは続くのでしょうか。元気が出る放送を聞いて熱中症に気をつけながら無理をせず一日頑張りますといただいています。ヒロダブさんどうもありがとうございます。今日もこれからお外の仕事ですよね。どうかどうか暑さがね厳しくなりまして、これだけいいお天気だと本当にどんどんどんどん気温も、あとね、なんかこう地面から上がってくる暑さとかもね結構厳しいですよね。そのあたりも辛いなと思いますので、無理せず水分補給しっかりとして頑張ってくださいね。応援しています。ヒロダブさんありがとうございました。そしてそんなヒロダブさんからリクエスト曲をいただいています。この時期に聞くとより一層ね大切だなと思う歌詞が印象的ですよね。お届けしましょう。1987年の曲ということでリクエストいただきました。中島みゆきさんで鳳仙花。時刻は8時30分を回っています。それではスタジオの中にゲストの方お越しいただきました。今日は湘南青空薬局の矢野良太郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
では今日はお薬の、ね、話題をこれまでもいろいろと届けてくれているんですけれど、薬局で薬不足というね、これもしかするといろいろな市販薬も含めてね、最近風邪薬ないなと感じている方もいらっしゃるかもしれないので伺っていけたらと思うんですけれど、その薬不足という、まあ、現象、その背景にはどんなものがあるんですか？
はい、これ全国ニュースにもなったことなんですけれども、2020年の12月に発覚したことで、ある製薬会社が製造しました、抗心筋薬、まあ、つまり水虫の薬ですね、でそれに、本来が入ってはいけない別の薬、具体的に睡眠導入剤の成分が、誤って混入した問題っていうのがございました。で、その薬を、まあ、もちろんその水虫の薬と思って、患者さん飲まれるわけなので、それに睡眠導入剤が入ってたので服用してから意識を失って倒れ込むなどの健康被害が出た方っていうのが、まあ、この短期間で240人以上に、なってしまって、で中には車の運転中に事故を起こしてしまって怪我するといったような深刻なケースもございまして、はい。であとはですね、まあ、これは因果関係が不明なんですけれども、2人の死亡例もあったというような、そんなような事故がございました。
はい、このお薬がということなんですけれど、やっぱりね、私たち外から見てね、でも信じてますからね、その薬はそれしか成分は入ってないと思っているので、 びっくりしてしまいますよね。
そのもう信頼を、まあ、当たり前にもそうだと思って飲んでいただいているというような信頼をこう裏切るような形になってしまったというような事故があって、でじゃあ、いろいろその工程とかをその会社の見てみたら、はい、実際その国が承認していない工程で、お薬を作ってたっていうような実態が明らかになりまして、しかもその、帳簿操作などっていうのをその当時の社長さんがしていてっていうことで、違法行為分かっていながら15年ぐらい続けてたっていうのが発覚して、でその会社っていうのが、116日間の業務停止になんかなってしまったというようなことがありました。
はい、これがその薬不足に影響があるということなんですか？
そうですね。でそうなってしまいますと、まずそこの薬が、そこの会社がお薬を作れなくなります。でまた同じようにですね、その3ヶ月後してから大手ジェネリックメーカーのうちの1社が同様にまた国の承認を受けてないような工程で、薬を作っていたっていうのが発覚して、1ヶ月ほどの業務停止になって、で他のじゃあ製薬会社も同じようにですね、こう業務停止であったりとか業務改善命令が会社に出たりですとか、あとはまだそういったような、業務改善命令なんか出なくても、あこれまずいなっていうことで、自主的にその工程を整えて製造を再開するまでにちょっとこの商品今ちょっと流通できなくなりますみたいなようなっていうのがどんどん相次いだっていうようなことがありました。
そういう背景があるんですね。それ以外にもありますか、背景としては？
はい、あとはその海外で原薬を入手しているようなお薬なんかが、そのいろんな情勢で入手困難になったりですとか、であと今やはりコロナ、新型コロナ拡大しておりますけれども、新型コロナであったりとか他の風邪であったりとかが出たと流行ったりすると、もう一部の風邪薬なんかがバーッとですね、こう処方されて、でもう世の中からもうかなり、少なくなってしまうっていう、こういうようないろんなですね事情が入り混じりまして、で、そうすると一部の製品に注文が殺到して、で昔ちょっとあったようなマスクの状態のように、もう需要がもうものすごく高まってしまって、でこう世の中からお薬がなくなってしまうっていうような状況が、はい、生じてます。
そういうことなんですね。そして最初のねお話の中に、やっぱり睡眠導入剤が混入してたっていう話があったんですけど、これっていうのはやっぱり、当然悪いことかなと思うんですけれど、実際どうなんですかね？
そうですね、やはりもちろんこの国の何ですかね、製法に逸脱して作ったっていうのはもちろん悪いことではあるんですけれども、今回いろんなものがドミノのようになってしまって、あくまできっかけに過ぎなかったっていうようなことで、で実際その、そういったことをした製薬会社も良くないですけれども、いろんなですねこうお薬代に対してやはり利益っていうのが生じるんですけれども、製薬会社だったり薬品の卸だったり薬局だったりとか、それのその利益の体制であったりとか、あとはそのお薬代の決め方であるその国の薬価制度っていうような問題があったりですとか、とにかく今その多く使われているお薬が毎年毎年お薬代が下がって、で何ですかね、こう利益が出なくなってしまって、じゃあお薬が少ないから、製造ラインを増やして作ったらいいじゃないかって言ってもなかなかそうもいかなくてっていうような、いろんな、で、あとは少子高齢化に伴いまして、国民医療費っていうのがものすごく増大してしまっているので、もうこれはもう本当に国全体の問題なのかななんていうふうに考えております。
だから今回のことをきっかけに広がっていってるっていうのは、いろいろなところで発覚するものもあれば、なんかそうせざるを得ないような現状とか、いろいろなことも背景にもあったのかなという感じですかね。
そうですね、おっしゃる通りで、もうその制度的にあってもおかしくなかったことが、この状態になってバババババッとこう、表出化してしまったっていうような感じですかね。
でこれは私たちからすると、もういつまで続くのというのが心配なんですけれど、現状としてどうですか？
はい、最初その問題が発覚してしばらくしたときに、あと 2,3 年ぐらいは続くんじゃないかななんていうふうには言われてたんですけれども、もうだいたい 2,3 年経ってしまっていて、それでもまだむしろ悪化してるぐらいで、 でそこからさらにですね、まあ、2、3年ぐらいは続くんじゃないかななんていうふうには言われております。まあ、ただ、国ももちろんその問題っていうのを放置しているわけではなく、抜本的な問題解決に向けた分析をしたりですとか、じゃあその改善のプロジェクトを組んでいたりというようなことで、今やはり改善に向かっているということにはなっております。
ではもうここから数ヶ月で終わるよとかそういうお話ではないぞとか私たちは思っていた方がいいですね。
そうですね。特に多くお薬を飲まれる方っていうのはやはり今後いろいろな影響は出てくるんじゃないかななんていうふうには言われておりまして、はい、じゃあ具体的に、患者さんへの影響どういうようなものがあるかっていうと、いつも定期的にじゃあ血圧の薬、毎日飲んでますよでいつも、お薬を薬局でもらいに行ったっていう患者さんがいつも服用しているはずのお薬が突然入荷しなくなりましたとかっていうような話を聞いて、じゃあそういった時にどうなるかっていうと、ちょっとその別のメーカーのものに変更したりですとか、で同じ系統のお薬に変更したりとか、先発品でずっと飲んでいたのを後発品しか入ってこないので後発品に変更せざるを得なかったりですとか、あと場合によってはこのお薬がもう入荷しないのでうちの薬局ではこの処方箋受付できませんよなんて言われてしまうようなケースなんていうのも、はい、出てくるかと思います。
そうですよね。私も服用している薬がそう後発品で買っていたんだけれども、もう先発品しかないからともらうごとに毎回ちょっと違うなって思いながらなので、いやドキドキしちゃいますよね。
そうですね。ドキドキでも本当不安になりますよね。
そうなんですよ。そうこれでいいのかなと思ってしまうんですけれど、でも、そういう時にね薬局さん信じてやっぱり対応していただいたことをありがとうと思いながらやっていくということしかね私たちできないかなと思うんですけれど、ちなみに湘南青空薬局ではどんな対応をしていらっしゃるんですか？
はい、私どもの薬局は藤沢市に3店舗で比較的近いエリアにあるので、3店舗の在庫をフルに活用したりですとか、あと近隣で、やり取りをさせていただいている薬局さんとか、あとちょっと遠いけれども知り合いの薬局さんとかに相談して、このお薬ちょっ と、在庫が余裕があるんであればちょっとだけ分けてくださいとか、そういうような形で、お薬を切らないようにしたりですとか、あとはどうしてももう構造上に入んなかったら処方医の先生に、変更、この薬だったら変更して差し支えないんじゃないでしょうかっていうような形でご提案して、お薬を変更してもらったり、あとはそのもし不足薬があった場合に、例えば90日分出ました、60日分しかお渡せできません、じゃあ残りの分は郵送しますよとかお届けしますよとか、そういうような形で、とにかくその患者さんにお薬が届かないということがないように、もう一件一件になるんですけれども全力で対応させていただいておりますし、あと他の薬局もやっぱり同じような形で、一生懸命、対応されてるんじゃないかななんていうふうにも思っております。
いや本当にその裏側でねこんな風に対応していますよというのを伺えると私たちも安心できるなと思いますので、これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ちょっとねこのお薬が不足しているというのは本当に処方薬もそうですし市販薬も含めてねなんとなく身近に感じてたところかなと思うので、皆さんにも伝えてきてよかったかなと思います。では矢野さん、最後になるんですけれど、リスナーの皆さんに一言いただけますか？
そうですね、このお薬の、はい、流通問題についてでもあるんですけれども、私どもの薬局、私どもとか多くの薬局であったり製薬会社さんであったり薬品の卸さんだったり、あとはそういうのを、取りまとめる国であったりとか、皆さんが一生懸命ですね、不安にならないように対応できるように、一生懸命やっておりますので、例えばもういつも飲んでるお薬じゃなきゃ嫌だとか、はい、変更されて困るとかっていうようなことは思わず、ぜひ皆さんも、薬局一生懸命対応しますので、それにちょっとこうですね提案に乗っていただいたりとかしていただければ、とても嬉しいなと思います。
はい、どうもありがとうございます。さあ今日は湘南青空薬局の矢野良太郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時42分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。エクレアさんからリクエスト曲いただきました。夏になると聞きたくなる曲です。遠い昔に西武球場で開催されたライブにも行きました。その時にも歌われていた曲、夏にぴったりの曲ですのでお願いしますといただいています。渡辺美里さんの曲です。この曲はね、懐かしいと思われる方多いんではないでしょうかね。エクレアさんのリクエストです。渡辺美里さんでサマータイムブルース。時刻は8時48分を回っています。ここからはホット福祉のコーナーです。藤沢のホットな福祉情報、イベントなどをご紹介しています。それでは地域で輝くシニアになろう地域活動見本市開催についてのお知らせです。近くなってきました。9月の2日の土曜日、2週間後になります。9月の2日土曜日午前10時から午後3時まで藤沢市役所本庁舎で開催となります。1階のラウンジとサークルプラザを使っての開催です。で、この地域活動見本市、どんなものかというと、地域で活動するサークルや団体などの紹介展示ブースがいっぱい出ているんですね。また体験ができる場所もあります。太極拳や優しい手話、フレイルリスクのチェックなど、いろいろな体験をすることができます。自分自身の老いというものと向き合うこともできますし、地域の中でこんなに楽しい活動が、こんなに生き生きと活動している活動があるのだということをね、知ってもらえる機会にもなるかなと思います。なので年齢問わずですよ、シニアだなとご自身のこと思ってなくても大丈夫です。地域活動見本市、次回は第18回ということで、9月2日の土曜日午前10時から午後3時まで藤沢市役所本庁舎での開催となります。ぜひいらしてください。ちなみに私もブースを出しているので、声をかけてもらえると嬉しいなと思っています。楽しみに待っています。以上、ホット福祉のコーナーでした。時刻は8時50分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただき、どうもありがとうございました。皆さんからメッセージ届いてますね。ありがとうございます。エクレアさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。残暑お見舞い申し上げます。本当ですね、連日暑い日が続きますので、ゆうさん、もなさん、リスナーの皆さんもお体にはご自愛されてください。8月も後半になりました。少しずつですが疲れも感じますが、無理をしない程度に頑張りたいと思います。ゆうさん、屋形船を楽しまれてリフレッシュされましたね。ありがとうございます。私ももう10年以上前に1回屋形船を楽しみました。やっぱり港未来でした。海上を漂う船の上で、船の中でお酒を楽しみ、美味しいお料理を楽しむ時間は癒されますよね。日頃の疲れもリフレッシュされたかと思います。今週はウィズユーも担当されますので、今日はユウさんのお声がたくさん聞けるのが楽しみです。ありがとうございます。今日も営業者で聞いていますので、よろしくお願いしますといただいています。エクレアさん、どうもありがとうございます。いや、本当にそう、美味しいお酒、美味しいお食事、なんかね、これはやっぱり体って食べ物と飲み物から作られているんだなっていうのをすごく感じますね。美味しいものを食べた時ってなんかね、体中がやっぱり元気になる感じがするのでね、それが高級か高級じゃないかではなく、大事にしていきたいなと思っています。エクレアさん、どうもありがとうございます。お仕事頑張ってください。さあ、そして続いては食いしん坊さんからいただきました。どうもありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。 我が家のトマトは、あ、気になるトマト、我が家のトマトはカラスに取られてからは一足先に収穫して食べることができました。素晴らしい。形は無骨ですが甘みもあって美味しくいただきましたといただいてました。最高ですね。5、6個は食べたかなとメッセージいただきました。食いしん坊さん、どうもありがとうございます。いやー、トマト最高ですよね。私伝えたかな、果物じゃない野菜の中で一番好きなものは何ですかと聞かれたらもう迷うことなくトマトなんですね。で、野菜に限らず世の中にある食材の中で何が好きですかと聞かれてもトップ3には入りますね。トマト本当に大好きなんですよ。なので羨ましい。5、6個しかも自分でね作られたトマトということで、さぞ美味しいことかと思います。素敵なメッセージどうもありがとうございました。食いしん坊さん、まだトマト食べられますかね。もう少しトマトなったりするのかなと思いますので楽しんでください。どうもありがとうございました。さあ、皆さんからメッセージいただいています。どうもありがとうございます。ジミゲルさんからいただきましたね。ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。今日ものんびりと聞いています。まだまだ暑いですね。先週お話ししていた屋形船はいかがでしたか。屋形船ね、最高でした。さっきもお伝えしたんですけど、美味しい食事、素敵な景色、お酒、なんかねたまらなかったですね。はい、気持ちよかったです。屋形船と聞くだけでも涼しげですが満喫されたのでしょうか。先月サザンの茅ヶ崎ライブ、来月サザンの茅ヶ崎ライブがあります。行きたかったですがチケットが確保できませんでした。残念ですといただいています。そしてリクエスト曲いただきました。ありがとうございます。ゆうさんもお気に入りの波乗りジョニーということでいただいてますね。そうなんですよ、私最近というか毎年まあ気に入っているんですけれど、最近はねエンドレスで頭の中でかかっていて、朝起きてから家事をやってる最中も鼻歌じゃないですね、家の中なので歌っていて、でこう家から出てもなんか歌っていて、でこの間ねコンビニに入ったらねかかっていてみたいな感じで、もう嬉しいなーなんて思って楽しんでいる曲です。でね、波乗りジョニーなのにジョリーとねこうツイートしてしまったということをこう思わせるジミゲルさんからのメッセージ、私のツイート見てくださってますね。ありがとうございます。さあ、それでは今日のラストナンバーとしてねおかけしましょう。今日も最後まで皆さんお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。また来週もつながっていきましょう。ではリクエスト曲です。桑田佳祐さんで波乗りジョニー。